はい、
再開ですね。
すいません、これまた僕は編集の仕方が分かんないから2回に分けてあげるっていうことになるんですけど、はい、ハイデッキですね。そうそうめちゃ快適ですよ。でも
いやすごいね、はい、多分ハイフットコンもなかなかいないけど、ハイデッキの、突破すごいと思うよ。
この前ガウラクラフトの青吉さんがすごいおもろいこと言ってたんですけど、たまたまその暴走のダムで雨降った日に あの青吉さんも出てて、で他のトップの人らも出てたらしいんですよ。でその日僕も行ってて、であの日なんかすれ違わなかったけど出てたみたいですよねとかって話してたんですよ。そしたら青吉さんが朝どこにいたって言うんですよ、うん、え僕なんかあっち側の筋にいたんですけど、うん、違うか、なんかあの上から下ってきたトップの人らが上流どうでしたって聞いたら、最上流にメンターが張り付いてたから、
うん、
引き返してきたって言ってたんだけどもしかしてカブチじゃねえのかって思ってって、多分はたから見たらトップの人間には見えないから、うん、もしそうだったらどうしようって思ってたんだよねとかって分かりますよと一応トップの人間ですからって言ったんだけど、確かにあり得るなっていう、その心配。
いや、やばいと思うよ。トッパーにはまあもうほぼ見えないから。
見えないですよね。しかも怪我の巧妙で今左のキャストずっと練習して、もうなんかそれ別に覚えてたとかじゃなくて本当にもう治んなかったんですよね、
うん、
右が。今も痛いじゃあ痛いですけど、まあもう多分だけどなんかフレームが歪んだと思うんですよね、骨的な。で昔怪我した場所なんですよ、ちょうど全く同じ打ち方したんだと思うんですよ。 こういう圧力のかかり方でラグビーやってて鎖骨浮いちゃってるんですよ、パコって。
ああやばいねそれね。
で多分酔っ払って暴れて同じ落ち方してるんですよね、
うんうん、
これ経験ありみたいな。でも相当痛いんですよ、なんかそのタイミングでゴリンってなる、
うんうんうん、
ところがあって、だから右肩って実はずっとそれ残ったままなんですよ。なんかの時に野球のボールとか投げるの嫌なんです、
うん、
なんかこうどっかの時にコリってこうなんかなるみたいな。であそれを追加しちゃったんだってことは、その完璧になるってことはもうないなっていう。でもまあ時間かけていったら体はそれで一応なじむというか落ち着くんだろうなって思って、ということは負担がかかるのは結局釣りと塗装塗装終わった日肩痛いんですよ。ずっとやっぱこう、
うんうんうんうん、
筋トレみたいなことしてますからね、
うん、
でまあでも別にそれがだから吹けないとかっていうわけじゃないんで、やっぱ釣りだなと思って左の練習し始めたんですけど、ちょっと塚本さんとか左で投げてた意味が分かりました。超便利、
便利
だ、超便利。振り向かなくていい、あの1個のちっちゃいブッシュ、右左どっちからでも打てる。
そうそうそう、
で全部フォアキャストでいける。やっぱバックよりフォアの方が良かった。逆にでも細かく打っていくとしたら、このバックの方が細かくパチパチ打つのもできるしっていう意味で、なんかその選択肢が4倍というか、右のフォアはバック、左のフォアはバックで、その時に合ったキャストをやるっていう意味でものすごい急に釣り楽になったんですよね。でまあ、左だとまだオーバーハングの奥とかにはきっちりは入れれないんですけど、あと竿を持ち替えた時にちょっとヒットが遅れるんですけど、超楽しいですねこれかーっていう。あ結構なんか高さとかも左のキャストを塚本さんの真似をして覚えた口だと思うんですけど、
あなんか守備範囲めっちゃ広いからフォームが無限みたいな。
うん、あ本当に役に立つんだって思いながらあれは楽。
だってロットの長さすら変えれるからね。
はいはいはいはい。
ロングロットかショートロットのように触れるからね。わかる意味。
わかんないです。
例えばパーミングしてる状態でって思ってるでしょ。
はい、
でその持ち替えて指 一本かけてこうやって振るってことはこの長さが、
はいはい、
要するに自分の顔の横に例えばベイトリールが来て、
はいはいはいはい、
でそっから先がブランクの長さになるじゃない、
はいはいはい、
結構長いわけじゃない
、はいはいはい、
で僕なんかの場合はあの左手でパーミングした状態の何マで右手をフォアあのエンドにフリップエンドに持ってって、はいはいはい、でこの高さのままでキュッて振るから、
あしゅもうあのスタート地点が
そうお腹の前にリールがある状態
と顔の横にリールがある状態の差が、うん、そうそうあだいぶ差は短くなりますね。
そうだから右から振ってるんだけど左手からが視点だから、
うーん
だからその分だけ30センチぐらいもうロッドが短いの投げるとき。
ああだからなんか見たことありますね、塚野さん、その、メンみたいなキャスト。うん、メンみたいな。
コテだよ、
ね。コテですか。
コテ
だ。完全に。完全
メンバーで振りかぶって
ない。全く届いてないですね、今の自分の動き見たら。ピッてこう、お腹のあたりでキュンって。うん、あ、なるほど。ああ、それは、そういう効能もあったんですか。いや、あれ本当に楽だな。今だと、船通り過ぎてから投げようかなとか、通り過ぎちゃった、うん、投げれないみたいなのが両方手開くってことは、
そうそうそう、
先にですね、要は向かって右手のその木の塊のを投げてるときに、まあ右キャストだと通り過ぎたものに対しては反応しやすいですけど、ちょっと先にも先に投げたいとかっていう時は左で投げた方がコース取りやすいじゃないですか。だからそういうのでやっぱきっちり覚えたらダムすげえ楽だなっていう。
あのよくねお客さんを連れて釣りにしてたんだよね、店やってる
から。はいはいはい。あそしたら余計そうですよね。
もう
片面潰れますからね。
あの、うん、まず自分の身を守るという意味で、はいはい、ボートの左側に岸をつけない、
はい、
必ず右側を、
はいはいはい、お客さんが
右利きの場合ね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
それで自分がエレキ踏んで前にいるわけだから、でそうするともう自由に振り回せるのは左側なんだよね、うん、そうする限りロッドが当たることはないし、お客さんに釣られることもないし、
うん、え真ん中にその操船席が ある船なんですかそれは。
いやまあ例えばその小さなアルミボートだったとしてもよ、でリアデッキに立つじゃん、
はいはい
はい、例えばその右からボールじゃん、だってそのうっかりねボート左舷側をつけてしまったがためにオーバーハングの木があったら何も考えずにお客さんサイドキャストやるから、ここを俺はかすめていくんだよ顔の横バシャ
ー。僕はそれで帽子飛んでいったことありますね。パーンっつって頭衝撃が来て自分の帽子が飛んでったんです。三尾さんですけどね
危ないね
三尾さん本気なりすぎでしょみたいな取材の時に
意外とでもあの
逆に乗せ慣れてないって言ってましたね。
そうそう危ないかもしれないね。
で要は乗せてる時でも後ろに乗るじゃないですかバスボートだと、
うん、
めっちゃ距離あるのが取材だから、
うん、
フロントに2人
そうそうそう
でカメラマンを後ろっていうのは、うん、ほとんど ないからって言ってましたね、うん、ああそうかそうか悪いな
俺もだって交代何回釣られたか分かんない。
今あんまりだから僕もお客さんとか友達と釣り行けないのはまだ逆にその左が定まってないんで自由に竿を振りたいんですよね、
うん、
それこそそれを逆に心配せずに今人心配してキャストしてたらちょっと入んねえなと思ってあの一人の釣りが続いてるんですけどだいぶ慣れてきましたね。でも面白いH1
はね、本当面白い。
いや、本当嬉しかったですね。
だって10時ぐらいだったっけ
?10 時過ぎぐらいですね。
10時過ぎぐらいだね。ジンゴさんからシュレックにメールが入って。
ジンゴさんは大会に出てないんですよね。
家でなんか見てたのかな、
うんうん、でシュレックも大会に出ずに、
あの辺をうろうろして
予約取れずに、
あの、桟橋で、サポート
として、
そうそうそう、
サポートに呼ばれて。
なんか、 チムシがやっちゃったらしいっすよって言って、何がって言ったら、なんか50ぐらいのやつ吸ったらしいっすよ。なんでなんで知ってんのって言ったら、いや今ジンゴさんからメールがあって、チムシがなんか試合中にあのツイートしてるって
。すげえふざけてるやつみたいです。僕釣りの途中にそんな余裕あんのかってすごい人のやつ見ると思うんですよ、うんうん、で牛久は本当にこんなに言い訳みたいですけど、もうあえて僕はちゃんと2時間半おきぐらいにおやつを食うとか時間決めてあるんですよ、うん、気狂いそうなんですよ、牛くんがずーっと売ってると、あチョコ食べよう、うん、もうリフレッシュタイムでもう8時間の釣りを3個か4つにかぐらいに区切んないともう持たない、バイト出るまでは、うん、っていうので確か2時間半ぐらいで1回ツイッターをチョコ食いながら、うん、あのそういえばあの今日は H1 ですみたいなのを書いて、うん、それでさらに1時間後ぐらいですかね、うんうん、釣れちゃったんです
。試合中にツイートしてるっつって、何っつって、相当上ついてんじゃねえかみたいな話になって
実はそういうあれだったね、落ち着くためと、もう本当に精神のコントロールのために。だその後一言も喋ってないですからね、あの一言もツイートにはツイッターには触れてないですけど、そうグーって入っていっちゃったんで、入るまでに持たなくなるんですよね、吉田の。
でバサーの若手が釣ってんのも知ってたから三蔵さんがほらあの取材デートとして回った時にもうすでにもう早く上がりたい病でもうなってたから、もう2本持ってるんです、もう上がりたいんですぐらいの。
なんで上がりたいんだ
ろう、うん、お魚気になってしょうがないんじゃん、
あ死んじゃうとか。
そうそうそう、あそんなのであったから、まあ釣ってるのは釣ってると、チムシが結構あの釣ってると、こうで釣ってる人はまあどうしても少ないだろうねって
、うん、今回はそうですよね。
そう出てない分だけほら俺もあの三津さんもさ、出てればまたさなんかいろんなことがわけわかんなくなるのかもしれないけど、出てないからこそ冷静に見れる部分もあって、はいはいはいはい、そうすると多分まあ、 あのこういう状況だから、まあ、大体このぐらい魚持っていくんじゃないかと。ただじゃあ上に盛り上げようかってどうするよって、今ある素材でやんなきゃいけないわけだし、うん、こうトレーラー上にしようと、ちょうど目の前にあったのリアカー
リアカーですね、トレーラーというかトレーラー上、リアカーウェイン、
トラックもいると
1馬力
1馬力1馬力
1トン1トン力いや
悪ノリだよね完全に。いや
多分 あれは映像はラッキークラフトの会員じゃないと見れないのか、確か見れないですよね。いやそのウェインの姿だいぶおもろいですよね、
うん、じゃあこれをこのもうトレーラーって名称になってるからトレーラーデコろうと、
はいはいはいはい、
もうその時の
人ですけどね、一応
トラックだから
あれは
トレーラーの方をデコろうと、
はいはいはい、
でもう早速ラ
ッキーしたらバーッ
と動いてリアカー、ね、バナーぶら下げてでフラッグこうここに、
はいはいはい、
最初こっちかこっちかって、カメラテスト何回もあったんだよあれ、こう入ってきてこう入ってって、そしたらいやここにフラッグがあったらこうやるときに邪魔だから、じゃあこっちに移そうって、一回前につけてたやつを外して後ろに持ってきてダブルパワーポールみたいにして、
あ羽みたいになって、
でカメラも何箇所かでこうやって引きでこう撮ってみて、こう入ってきたらこうだよねっつって、でやりながらこれでもちょっとトラック地味だよねっつって、
はいはい、
トラックでこうか
トラックが人間です
そうそうそう
一応で
シュレック V8 タンドラに
ラッキークラフトのラッピング、
ラッキークラフトのラッピングして、
なんでこいつこんな服持ってんだろうって思ってたんですよ。ラッキークラフトで買ったなんかジャンバー着てて上がってきたら
もうすげえ嫌がってて、あのある程度そのこのみんなねあそこに置いてあるリアカーこれなんだろうって、みんななんだろうって思いながら見てると思うだからそこをこれで引っ張りますっていうことを発表してから、そこにスッとあいつを入れようと思ったんだけど、はいはい、もうなんかほら上ついちゃってるからお面かぶってさ、ラッピングねされた状態でもうあいつ待機しちゃってるから何待機してんだと、呼ばれてから出てこいよぐらいの
まだだって言われてましたからね
うん、いやもうあんなにウェインが待ち遠しかった大会もそうないな、こう近年で。
僕は緊張しましたね。
いやもうすぐチムシが上がってくるよと、極力こっちもなんて平静状態で迎える、
はいはいはい、
絶対あの微妙な男前な顔して上がってくるからそれに対してこう変にいじったりなんたりしないでこうさらっとなるべく自然体で接するようにしようとっていうところまで決めて、
微妙な男前になってましたそりゃそうでしょ、
微妙な男前の
3年目でやっとまともな魚が
衛生を保とうとしてる顔っていうの、貼り付けたような顔っていうか、
いやもう顔硬かったですよね、うん、終始
そこも見越した上で全てをこうだからデザインしようと、
はいはい、
オチの部分まで全部やろうと、はいはいはい、もうあの時点でストーリーができたの、
ウェインの。いやびっくりしました、だからあの重さにまだ慣れてない人間なんで、うんうん、まあ長さはでもで40ちょっと少なめでいいからっていうか45センチぐらいって言ったんですよ。でもう言ったら釣り上げた時もうふわーなってますから、50は多分まあないとは思ったんだけど、それに近いかなって思って書いてたんですけど、45ぐらいって言って、じゃあ1200、300かって言われたから、あじゃあ そんな感じにしといてくださいって言って、自分の魚がどれぐらいかって本当に分かってないんですよ、重さに関して、
うんうん、
で1人目バーン上げたら1400とか超えてるじゃないですか、うんうん、お前なんやねん。
いやあれはちょっとねこっちも予想外
いやお客さん知らない人ですし、うん、別にあの文句言ってるわけじゃないですよ。だからでもあの9人だともうみんな、なお前って言っていいと思うんですよ、うん、こらと一人目でそれはないだろうと
あれはちょっと、うん、予想外なことが起きた。
ちょっとそれで面白かったですね、徐々に行くのかと思いきや、うん、いきなりあんなん出ちゃってこの後どうなんのどうなんのみたいになって結局あの人が3人ぐらい抜いちゃったんですよね、
うん、4人ぐらいかな、
もう結構行きましたよね、
うん、中盤ぐらいまで
一人目が本当は実際順からみたいなのある程度順番決めて9人ウェインしていく予定が一人ででかかったんですよね、
深刻が小さすぎたっていう。
いやあれで、あれ一発目のあれで残りの8人がキューンってなっちゃったんですよ、あれみたいな僕とかもあれ超えないんじゃないかなって正直思い始めたんですよ、いきなりで2人目3人目って行くたびに僕はウェインがあるたびに自分のボックスをパカパカパカパカ見てどんどん見るたびにちっちゃくなっていくんですよ、気持ちの中で、うん、ねえねえぞこれなのにだから最後っていうのはまあネタだなっていうのは分かってたんですけど、明らかに途中の人の方がでかかった気がしたんで、まいったなと思って、多分恥かくぐらいの差があったら嫌だなっていうぐらいもう冷静じゃなかったです、あの大きさに対して分かんなくなっちゃって。一人前で日本ですからね。
だったらチムシがビッグフィッシュ、最低でもビッグフィッシュは持っていくんじゃないかと。例えばあの2本向こうは持ってるからで3キロはいかないだろうと、1本で3キロ琵琶湖じゃねえんだよと、60じゃないんだからと。 でもビッグフィッシュぐらいは行くんじゃないかと。でそれでビッグフィッシュのそのそのロットがあったじゃない、
はいはい、
ロットに書いてあったビッグって書いた紙をわざわざ剥がしてでトイレの前に積んである竹竿の束になってるやつにそんなのまで用意してたらっていう、
いや
ありとあらゆることを考えて、あんなにアイデア出したのも久しぶりだなっていうぐらいみんなでうわーっと一気に、
もしビッグ取ったら2位ですもんね。
いやでも最初でそれぐらいやばかったの。
ああ
、
うん、
あの
時点で、
あの時点で
評価報告が
ほとんど
ないっていう、
う
ん、ああでもいや僕もドキドキしたのはもうみんな釣れんなって途中で思い始めたんですけど、
もう三つ葉さんはだって3人最低3人魚釣ってこないとトーナメントが成立しないっつって、そのレベルの心配が最初だったから、で5人いればなんとかなるよと。
ああ。
単価5人釣ってきてくれ、
ね、大会運営側からしたらゲロ吐きそうですよね。
そう。玉屋の上さんなんか、いや、この大会の結果次第でゴールデンウィークの予約の数がって言い始めて。
しかもみんな当分来ねえよ。もう疲れ切って。みんなプラでどんだけ行ったと思ってんだよ。
おかしくて。
玉屋のっちゃんおもろいな。確かにそうだよな。死活問題ですから。あ、そういう意味では9本って良かったですね。
うん、
結構、もともと牛久厳しいって言いながら、玉屋のその日曜の大会だと、40%、あ、ワーム使ってですね。ワーム使ってたらみんなプラで釣れてるって言ってたから、うん、ワーム使っちゃうと 40% ぐらいいっちゃうんですよ。
うん、
パーセンテージが。あれ、ちっちゃいの混じって。
うん、
そかそか、でも、状況もなんかあんま良くな、ないっていう。
状況は良くないから小バスが混じんねえんだよね。ああいうハードルワーでやっちゃうと。いや、
本当に1匹だけですもんね。1キロ切ってたの。
う
ん、
そう。いや、もう見事なぐらいさ。い、釣れた魚の。
牛久のウェイン面白いのは本当によそと違って、あの、っていうのがバンバン出るんですよね。そのコンディション。40でも、
うん、
すごいかっこいい魚、ボロボロだったりするけど、うん、野生味のあるというか、うん、あの、悪そうな、ブラックバスみたいなのが、いるんですよね。いや、正直、本当に。
だってね、ザリガニ食ってそうな、サクチボロボロのやつとかがいるんだもんなって
。ちっちゃい夢ぐらいの距離まで離れてたんですよ、もう。それなりの魚を玉屋でウェインするっていうのは2年間なかったですから、
うん、
あ、最初にポコって40ぐらいの釣れて、その後も釣れたやつはちっちゃかったりとか、自分が釣れる時ってみんなが釣れてる時が多くて、ウェインだけでも嬉しいですけど、やっぱああいうガバガバみたいな、どんなんなんやろうと思ってたんですよね、正直。それがまさか H1 で来るとは思わなかったですからね。だから最後だったじゃないですか。でも1個前の人がもう日本で、しかもビッグじゃないですか、言ったら、
うん、
日本2キロ超えてましたからね、うん、1本が。まあまあ、もう僕はピエロとしてこれはちゃんと2本目ある設定でやらないといけないっていうのはもう分かったんですけど、うん、僕は正直1本目持ってあげた時に正直ホッとしたんです。あれでやっと自分の魚がそれなりに大きいっていうのを再確認できたんですけど、うん、ビュッて上げるまでまだ分かってないですよ。
うん、あれさ、不思議とさ、釣れた時ってね、横で見てるから、でかいんだけど。
上から見ると。
上から見るとちっちゃいよね、魚って。
そうなんですよね。
だから、
無事に分かります。
たまに、そのね、
本当にそう。
まあ、多分将来的にあると思うんだけど、ライフエルをもう一回開けて、やっぱでけえって思う魚って相当でかいんだよ。
はいはいはいはい。
俺も3キロ500の魚とかさ、ライフエルぶっこんでてさ、開けるとさ、でかいんだよ。こんなんあるんだ、幅が。こんなんあんの。真っ黒くて、なんか雷魚みたいな。
はいはいはい、はい。
何こいつって思うの。ガッ掴んだ時の、こう、口のこう、厚み
っていう
か。だから、なんかね、こう握っていいのか、こう握っていいのかわからないような、はいはい、そう、握り方がよくわからないような、口のやつが、で、こう、ガーって言われて、バクーってやられた時に本気で痛いんだよね。
ああ
。その、ダーッと取った時の、こう、こういう体型っていうの。
はいはいはい、
はい。わ、半端ない。だってこんなんだから。
手が、
ってこう言うと、って持ってるって方、プルプルしてくるから、早く写真撮ってくれぐらいの。
3
キロ500とかね。4キロ超えるともうなんか片手じゃ長時間無理だから。
いや、初めてじゃないですかね。でもその重さ自分の中でなんかしっかりこれがこの重さかっていうのを本当にはっきり認識したの今回の魚多分初です。ウェインしててもちっちゃかったら記憶にの、
うん、
残してないんですよね。あ、大体、
うん、
普段の40センチが1キロちょいちょいか って覚えてるだけなんですよ、うん、そっから上になっていった時に急激に重くなっていったりとか、
うん、
コンディションで同じ長さでも 500g からもう全然差が出てくるみたいなのとかを経験したことなかったんで、
この時期は特にあの48センチで2キロ近いやつもいるし、50超えてんのに、
そうですね、
うん、やっぱ1200、300っていうやつもいる、うん、特に水面系で連れてくる魚っていうのが特に土砂ローとかだったりするとシーバスみたいな長い魚っていうのが意外に多くて、そうトップウォーターのさ雑誌とかであるじゃない、50アップって長いやつ、はい、ああいう魚もシャローは結構いるんだよね。
なるほど。持ち上げた時に初めてホッとしたけど、確かに上から見るとちっちゃく見えるんですよね、うん、普段絶対横から見てますもんね、
そう
平たい方見てますもんね、すげえとかっつって
魚釣れた時こうは見ないからね、背中の方は。
いや本当にデカビーザが目の前にありますけど、ずっとこう縦に見てるようなもんですもんね。ああ気ぃつかなかったですから、そのマジックでもう僕1時間ぐらい小刻みに震えてました間違えて申告しちゃったっていう。あとどんどん尻尾が見えなくなっていくんですよね、多分上から見ると尻尾は見えないわ、うん、ボディは細く見えるわで 45?5? みたいなことになってたんですよね。いやあのウェイン面白かったですね。佐々木くんのエグかったな。ビッグと一句入れて2本ですもんね。1匹2000なんぼですもん
ね。1匹2000超えてたね。
9匹か。あ、9、10匹で9人か。いや、奇跡みたいなあれでしたね。浸っちゃうんで。うん、すいません。
浸っていいんじゃない、しばらく。
は
ぁ、あ、でも本当今年はでもねちょくちょく本当来ようと思って本当にね、
いや僕らは嬉しいです。
だ次だから紅葉でしょ、
はいはいはい、
でその次が雨鳥でしょ、だ6月7月だよね。
雨鳥がやっとしたら紅葉と、あ、H1 と被るんじゃないかって。
あ、本当それも嫌だね。
だから屋台出れないかもしれない。
これできない、
さすがに。4000、5000出たいですからね。7月だと、りょうにんくん曰く日程聞いたときに、日が被ってたって言うんですよ。20何日かなんかって。
なるほどね。
なんとも言えないです。
まあでも次は、紅葉だよ。
紅葉ですね。
6月
6月の10日、うん、でもこう H1 の出現によって紅葉がちょっと楽しめるようになりましたね、逆に、うん、そのちょっと羨ましい。そのいや塚本さんとかはみんなあの運転手付きじゃないですか、
うん、
今回塚本さんとストリームデザインの高森さんはあの運転手付きの船に乗るっていう
リムジンで、
あれがH1 なかった頃だとみんな紅葉本気だったから一人でも出て、
うん、
あの優勝したいとかってなったんですけど、今一生懸命やってるのが H1 だから紅葉がもうちょっとそのゆとりのある、
そうそうそう、
でもどちらかというと僕それでいいと思うんですよね、
うん、
石野さんは石野さんでその新しい人が来やすい大会って言ってるって、ガチになりすぎたらピリピリしてきますから、
うん、そう
紅葉はもうちょっと柔らかい方が合ってるかなっていうのもあって、うん、ただ僕もちょっとあともう1回ぐらいはガチでまだちょっとその余裕はないですけど、後半も悔しい思いをずっと3年ぐらい重ねちゃってるんで、
うん、
初戦だって別に僕分かってなくて魚釣れて、で多分塚本さんになんかそういうことを言ったんですよね、あの、
うん、
シャローだったら別にトップでも負けないっすよみたいな、
うん、
ちょいちょいあの頃何も分かってないですからねあれをそんなことを言ってしまったのを逆に塚本さんにから聞いて、そんなこと僕は言ってしまってたんだと、で 釣りの勉強をし直して、それを現実に、その言葉の責任を取るべく今やってるような状態ですから、本当にでもそういう意味で昨日の一匹は初めてかもしれないですね。それがちょっと本当に少しはそれに言ったことに近づけてるかなっていうよくそんなこと言ったなって思いましたもん、自分で。別に嘘ではないし、うまかったらそれ言ってもいいんですけど、
うん、
そう言った時の僕は何も分かってないっていう
当時を振り返
る勢いだけで言ってるっていう、まあ若気の至りですね。いやー、そっかそっか。でもいいですね、その間にもうフラットサイドが出て、プラも出てますもんね、
うん、
だから硬派がまた違う、塚本さんからしたらまた違う、
そうそうそう、
子供たちを使う人らがいっぱいいて、うん、特にその今から出る2機種がかなり硬派にマッチしてきそうな恐れが多大にあるんですけど、特にプラスチックの方がトップっぽい使い方もできそうな、
そうね、
感じ、浮力ありますもんね、
浮力あるね、
やだな。
ちょっとあの最近さっき あのアンリミテッド化じゃないけど、
はいはい、
自分の中で、うん、あのユニバーサルなものをやってるところがあって、自分がいろんなところ行くせいか、
はいはい、いやすごいそれでも分かりますね。こうキューって絞ったもの作りも楽しいですけど、うん、なんかこうどこ行く時もこいつは連れて行ってあげたいみたいなもの作ってる時もすげえ楽しいですよね。
例えばね、そういうのがさ、針のこのフロントのフックの位置、
前ですよね、
ここにあって、でこれがなんでこんな前なのかって言うと、うん、でこれってね、今、まあ、デフォで6番ついてるじゃん針、
はいはい、
4番に針変えた時に、
うんうん、絡まない
と、こういう風に絡まない、
はいはいはい、あやっぱそういう、うん、針大きくはできるなっていう、
そうそうそうそう、
幅が
これリップにね引っかかる分にはさ、キャストしたら取れちゃうから、
はいはいはい、
じゃあポンと押したらパッと取れるじゃん、こう乗っかってます、でもチャポってない、はいはい、でもこう絡んじゃった針同士が絡んじゃったら絶対取れないでしょ。
あ4番までいけるんですか。
4番までしょ、エリ
ア。
やっぱりね、
まあ、4番6番ってことですか。
6番がデフォで、4番に変えれるよ。
あ、両方とも44で、
444、うん、44でいける。
へえ、それ結構ごついですね。
そうだからフックサイズってさ、結構ねアメリカ人の方がいじるんだよね。
はいはいはいはいはい、はい、うん、
あの向こうでルイジアナデルタとかそういうところで釣りしてる、そのサイプレスとかでやってるやつらが RC の 1.5 を使ってて、
はいはい、
で結構引っかかんないでスイスイ巻いてくると、でも俺らがやると引っかかると、で針のサイズはこう普通に下げてる、6番だってカバーの中投げるんだからと、当然じゃない
、はいはいはいはい、
で逆に今度ボディーウォーター、ラージマウスっていうのは、まあ、ローガンマーチンでもそうだけど、はい、ラージマウスは大体そういうこうもっと入り込んだクリークの奥のバックウォーターの倒木とか、そういうところにラージマウスはついてて、スポッテッドバスはボディーウォーターに結構スモールマウスみたいにこう結構動いてる魚が多くて、そういうとこ、そういうポイントをやるときっていうのはもっとロングキャストで速いスピードで巻いてきてガツンって食わせる釣りだから、当然フックはもっとでかい方がいい、
衝撃もきつそうです。へ
え、すごいこのルアーいいんだけどこういう使い方しかできないっていうんじゃまたちょっと自分の中で違うなっていうのがあって、
はいはいはい、いやそういう気遣いって、
うん、
アンリミテッドっぽいですよね。ちょっとアンリミテッドっぽいって言い方、これ聞いてる人が分かるかどうか分かんないしあれですけど、まあ、塚本さんが作られたサオのファイナルディメンションっていうちょっと個性派揃いの後にアンリミテッドシリーズっていうのが
ユニバーサルなね、
ロットのシリーズ、実は僕が今そのサオ日本にドンハマりしてるんですよ、
うん、
2本しかないのに家に3本あるみたいな。
やばいね。
なんなら4本欲しいみたいな。いや、ビーチハマってしまったんです。最初、わけわかんなかったんですよ。やっぱ個性を見ちゃうじゃないですか。うん、普通、ちょっと硬いし、普通だな。うん、で、硬い竿にハマったのは、それこそ、足とかの釣りをするのにトップだけど、うんうん、ピッチングも必要だし、あと外すのに楽だっていうので、ちょっと、張りがあるというか、
うん、
ダイオダイオじゃない方、うん、グラスじゃない竿を選んでいって、
うん、
最初にハマったんですけど、うん、アンリミテッドの短い方に、
うん、16KM、ね、
そっからなんかどんどん狂ってって、 今度今 170M がバッキバキ来てますから、
うん、あれやばいよね。
いつでも持ってプラグですけどね、ずっと、うん、でももうすげえ楽。また投げ方が全然違って、うん、ピュッとしか投げてないけどシュコンで飛んでいってみたいな。
あの絶対あると思うの。そのルアーが気に入ったからこそ違うシチュエーションで使いたいっていうことは絶対あると思うし、で自分自身でもそういうことが多々あるから、うん、でそれを、まあ、極端な話で言うと、これを6番のフック前後につけてるやつを牛久で使って、はいはいはい、で4番に変えて高滝に行くみたいなね、そういうことができるように、
うん、なるほど。
これはもう4番のフックが最初からついてるから、でこれは4番フックのルアーなんだよっていう認識をしてしまうと、そのルアーの性能って 100% 出せるのかなって、
うん、ちょうど今目の前にあるこのちっちゃい本のダブルスイッシャーが、うん、腹とお尻に針あるんですけど、
うん、
後ろの時も後ろの針取っちゃうんですよ、
うん、
腹の針のサイズをでバンって1個上げるんですよ、
うんうん、
ワンフックで腹デカバリみたいな。だけどこれぐらいのボリュームだとやっぱり頭にいくんで、だ僕も自分では昔はやっぱでも帰れなかったんですよね。なんかこうしちゃいけないんじゃないかみたいな、
うん、
なんかその変化にビビる部分ってすごいあって、
んなんか吊るしじゃそのメーカーの方がね、ベストセッティングを出してきてるから そこを変えちゃうと崩れちゃうんじゃないかとか、うん、でも全然そんなことなくて、道具って自分が使いやすいように調整するのが
すごいできるようになってきたというか、うん、微調整楽しいな。で、できれば僕も自分でそういうことをしてるっていうのをちゃんとどっかに書いて、何個かその種類を上げとってあげないとなって思うんですけど、うん、本当にそうなんですよね。
だってほら DTN のさ、あのディッククランが、ね、
はいはい、
フロント6番にしてリア4番にして使ってるっていうものが出たから、そのセッティングのやつをみんな持ってるけど、それまで誰もやってなかったんでしょっていう。
あれ最初はただ単に個人的な改造というかあれなんですね、うん、チューニングなんですね、
うん、だって 8番10番とかそんな針でしょ、大体あのサイズになると8番10番とかでバスリン使えないよね。
小指の第二関節ぐらいまでのサイズですもんね。
そうそうそうそう。それに6番4番だからね、テール4番半端ないよね。
半端ないですよね。ケツの針でけえな。
でもね、すごいのはそれで浮いてることだよね、あのルールは。
ああ。
下手するとさね、8番10番のルアーのやつに6番とか4番とか沈むよね。でもそういう許容範囲っていうものがさっき の、
うん、
あのノーマンのルアーだけど、はいはいはいはい、それにあるってことだよね。
いや
懐が深いというか、
多
分クラッピー用で作ってると思うんだよね。
そうなんですか、
うん、本来は
いろいろあって面白い。僕はこれがっていうのはやっぱりよりも道具なんていろんな方向性があってを受け入れた方が面白いと思ってるんですけど、うん、一つの方向性としてやっぱりその なんていうの、ジープとかじゃないですけど、
うん、
要は F1 カーみたいなのが突き詰めてるっていうのと反対側に、うん、ラリー、
うん、
ラリーの車みたいな方向性もあっていいんじゃないかっていう、その対応力が半端ないみたいな、
うんうんうん、
だからちょっとそういうのに男の子としてそっちの方、うんうん、の たくましさにちょっと惚れる部分もありますよね、
うん、
だそういう意味でだから竿とかもそうだし、ちょっとずつ釣りになっていってるなっていう、こういうことか楽しいなっていうのもいろいろ思いますもんね。ちゃんとでは自分の道具にしてほしいですよね、
うん、そう思う、うん、もうなんか本当にそうしてあげることによってすごいいい度合いになるものが多くて、なんだっけ、あのウィーグルアートのなんか新しいやつがすごいなんか優等生な動きをすると、前みたいにこうやって暴れないっていう話を聞いたことがあって、で新しいやつってあそうなんだと思って、でそのだから古いやつがすごくいいと、新しいやつはダメだと、でそういうのすごいあるじゃない、
マ
イナスが良かったと、
型が変わったとか、
うん、その優等生の動きをするからあんまりそういう昔のウィグルアートの動きじゃないっていうから、うーんと思って、まあそれ細かいこと言えばいろいろあるのかもしれないけど、
はいはい、
その大まかな部分で見た場合にそうだって言うから、
はい
はいはい、と思って投げてみたら確かにそうなんだけど、はい、でもフックサイズが大きいんだよね、
あ
昔のやつに比べて、 だから昔のやつみたいにフックサイズを下げてやるとやっぱこうやって暴れるわけよ暴れるじゃんって。
へえ。
そんだけのことだったりするんだけど、そんだけのことを逆に言うとやらないんだなって
。うん、それ本当にだから僕も結構日本人的な人間なんで、やらない側の気持ちもだから分かるんですよね。その、うん、変化に弱いというか、ビビっちゃうというか、
うん、
最近それが釣りにおいても生活においても、まあ釣りからでしょうけど、変わっていく楽しみを味わえてるのが楽しいなっていうのもありますもんね。
人のものはねできないけど自分のものだからね。極端な話、自分が好きなようにリップ削っちゃってもいいんだと思うし。
はいはいはい。
なんか
ドキドキしますけどね、うん、勢いあるときに僕もこのデカビートの前歯がめっちゃなくなったんですけど、そうしたときにこれ曲げたのに元に戻ったっていう、ギューって曲げて戻るんですよね、これなんかほっといて。印象が書いてて、またまたと思った。本当に元の角度に戻っちゃった。お湯で温めて、
うん、
もう完全に90度ぐらい曲げたんですよ。
うん、復元して
た。3ヶ月ぐらいで戻っちゃう。
へぇ、
意味が分かんないです。でも書いてありました、ブログに。いや、そろそろ出発しないと。
うん、そうだね。
じゃあ、そんな感じで、
はい、
ありがとうございました。いや、また、ちょこちょこ。
うん。ちょくちょく出てきます、
はい。というわけで。
はい。とりあえず、近況報告でした。
はい。はい、ではでは、お疲れ様でした。
お疲れ様です。